クリスマスといえば皆様どのようなイメージをお持ちでしょうか。ズバリ華やかでしょうか。コロナ禍以降は地味になったところもあるかもしれませんけれども、クリスマスの時期になると特に戸建て住宅の壁やベランダなどを華やかに電飾で飾るお宅を見かけることもあります。町の中心部では夜になるとイルミネーションがきらめく有名な通りもあったりします。今年は何て言うんでしょうかね、こう電力の不足とか高騰の関係で少し遠慮しているところもあるかもしれないですけども、やはり華やかというイメージがぴったりなのかもしれません。ところがですね、今お読みした聖書のクリスマス、どうでしょうかね。つまりクリスマスといえば、神の子イエス・キリストのご誕生の場面はいかがでしょうか。どう見ても華やかとは言えないように思います。正直に申しますと決して華やかではない、むしろ地味と申しますか、かなり控えめであります。今でこそ巷では大企業が人々の消費意欲を喚起するためにですね、しつこいほどクリスマスにはケーキを食べようとかチキンを食べよう、プレゼントを贈ろうなどと華やかさを演出していますけれども、本来のクリスマスは地味なのであります。しかもただ地味なだけではないですね、逆説的なんですね。なんでいきなり逆説的っていうのか、もうちょっと詳しくお伝えしないとわからないかもしれないんですけれども、期待外れという言い方もできるでしょう。どこが期待外れなのか、それはイエス・キリストがもともとはどのようなお方なのか、どのようなお方というか、どのような存在として期待されていたかということと関係あるんですね。キリストはどのようなお方なのか、それはまず神の子だということ、もう一つはユダヤ人の王ということなんですね。現代の私たちから見たらユダヤ人の王というのはあまり実感もないわけですけれども、当時の人たちはユダヤ人の王を期待していたわけなんですね。神の子であり王である、世間的な言い方をすればもう単純に偉いお方なんです。特別な存在なんですよ。そういうキリストであれば誕生の場面ももっと特別な状況が期待されていたわけであります。特別な状況とはですね、人々が思い描くような神の子、王様にふさわしい華やかな場面ということなんですね。偉い人イコール華やかという図式は今も昔も変わらないんですね。これは当時の弟子たちもですね、最初からこういうクリスマスを期待してたわけじゃないんですね。やっぱり強い立派な王様が来てくれる、赤ちゃんとしてではなくて、たくましい筋骨隆々とした、そういう王様を期待していたかもしれないんです、そうなんですが、しかし今日の聖書箇所を見るとですね、初っ端から期待通りではないことが示唆されているんですね。今でこそ私たちこれ読んだら、ああクリスマスの場面だなってすぐありがたいとかクリスチャンだったら思うんですけど、当時の人たちにとってはこんなあり方、クリスマスは期待してなかった。で、期待外れの第一弾は何と言ってもですね、皇帝アウグストゥスによる住民登録の勅令なんです。この住民登録って聞いただけじゃ何が期待外れなのかちょっと分かりづらいと思うんですけど、一般的に当時の住民登録は実務的な意味合いにおいては国の中に税金を払える人がどれだけいるのかを把握するのが目的なんですね。で、今日の国勢調査にも通じる部分があるんです。国勢調査って英語ではセンサスって言うんですけど、センサスって言葉は昔のラテン語、もうこの当時から来てるんですね。住民登録からですね。で、それとは別に住民登録にはですね、皇帝の権威や権力を象徴する意味合いもあるんですよ。 これ権力がなかったらできないんです、住民登録なんて。でやれと言われたら母って言って従わせる、その力がなければダメなんですね。で今日の聖書箇所における住民登録は権力の象徴という意味合いに重きが置かれているんですね。でそんな住民登録の命令が下ったということで、まもなく出産を迎えるマリアとヨセフが否応なしにベツレヘムへと旅立っていくわけです。いやもう妊娠してて生まれそうなわけですよ。で現代の民主主義国家ならいくら政府であっても無茶な要求はできませんが、当時は違うんですよね。やっぱりもうすぐ子供が生まれますので、お役人様住民登録は、まあ、猶予してくださいとか勘弁してくださいなどという理由はローマの皇帝には通用しないんですよ。そこには抗えない権力がある。つまりイエス・キリストは神の子であり王であるお方なのに、皇帝の権威のもとにある一庶民としてお生まれになったのであります。そこに神の子王としての特権は感じますでしょうか。全然特権ないですよね。キリストのご誕生には何ら特権は伴わない。特別な存在ではない。本当に地味で控えめなご誕生の仕方なのです。ある意味立派なこう強い華やかさを期待していた人たちにとってはつまらないと言ってもいいぐらいの誕生の場面なんですよ。でもちろん神様にとっては神の子がこんな生まれ方をするのは不可抗力の事故なんかではありません。事故でも偶然でもなく必然なのです。神様はあえてこういう地味な在り方でキリストを生まれさせてくださった。私たち、まあ、一般人、まあ、ここには、まあ、一般人というにはちょっと言えなかったような人たちも中には含まれていらっしゃるかもしれないんですけども、一般的にはですね、私たちそんなに王様とかじゃないわけですけど、イエス様はどういう生まれ方したか、私たちと何ら変わりない特権を持たない一庶民として生まれる、そのことを神様は選んでくださったのです。ここに神様の御心と申しますか、姿勢というんでしょうかね、神様の思いが表されていると言ってよいかと思います。一言で申しますと、特権を放棄した謙虚謙遜へりくだりです。神の子キリストは上から目線ではない、同じ高さで同じ目線で人間と関わってくださるんですね。でもちろん忘れちゃいけないのは、神の子王であることを放棄なさったわけではないんですよ。地位そのものは保ってるんですけれども、神の子王でありながら選ぶらない、へりくだったあり方で私たちと関わってくださる、それがキリストなのだと教えられる次第であります。そこでですね、キリストとは逆を行く人の事例を紹介したいと思うんですね。で最近政治の問題で目立つのは、岸田政権の閣僚たちの相次ぐ辞任ですね。何人辞めたでしょうかって。でその何人かは あんまり表のニュースでは出てこないんですけど、インターネットのニュースだと見てるとですね、結構傲慢な人柄で知られる人物が何人かいらっしゃるんですね。でそもそも日本社会では偉い人が傲慢でもあまり批判されないんですよね。これおかしいなと思うんですけど、まあ、それはさておき、私の中で特に印象的なのは前の法務大臣のあの方ですね。名前はあえて申しません。法務大臣の職務についてこうおっしゃったんです。死刑のハンコを押した時にしか目立たない地味な役職だ。自分の職務を自ら貶めて辞めていったあの御仁です。で元警察官僚ということもあってでしょうかですね、 選挙区がある茨城県警の本部長室を訪ねた際に、彼は椅子にふんぞり返ってですね、両足をテーブルに乗せていたなどというエピソードが週刊誌、新潮だか文春だかですね、週刊誌で公表されているんですね。すごい態度だなと思いますね。 今のこのご時世そんなことする人いるんだってちょっと驚いちゃったわけですけど、いくら警察庁出身の国会議員とはいえですね、極めて傲岸不遜というかですね、傲岸不遜な態度だなと聞いて呆れてしまったのです。早く大臣辞めてもらってよかったなと思ってるんですね、正直なところ。でこの手の人が日本の政治家には多い気がして、とても重荷になっているように感じるんですね。で最近あの国会議員辞めた方もですね、秘書から、まあ、ネタバレされちゃった、おそらくパワハラとかやってたから秘書にバラされちゃったんじゃないかとか勝手に想像してるんですけれども、秘書のこと大事にしてたら多分秘密バラされないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それはちょっと余談なんですが、そこで聖書に戻りますけれども、イエス様はどのようなお姿でお生まれになったのでしょうか。母マリアは幼子イエスを布にくるんで会話を桶に寝かせたと書かれています。でヨーロッパの絵画でもよく描かれる場面ですね。で、あの会話桶っていうとよくこのカゴみたいなのとかタライみたいなのとかで絵で描かれることあるんですけど、おそらく実際にはそういう桶ではなくて、壁際にこう設置されてるこう少しなんていうんでしょうか、高くなっているスペースっていうのがあったそうなんですけど、そういう会話桶だったんじゃないか、備え付けっていうんですか、据え置きっていうんでしょうか、ね、でなんで会話桶に寝かせられたか、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったから、それが理由だと言われています。で当時のパレスチナの田舎町にはですね、どんな宿屋があったのでしょうか。で現代の立派な建物を想像してはいけないんでですね、で簡単に申しますと平屋建てなんです。まずで部屋が一つしかない、で部屋が一つしかないけど家畜が必要なので、家畜も一緒なんですよ。粗末な家屋なんですね。そういう、しかも皇帝から住民登録の命令が下ったために、各地に散らばっていたユダヤ人がこのベツレヘムという小さな町の小さな宿屋に集まってきているのです。部屋がたった一つしかない宿屋に複数の家族がごった返す状況を想像していただけたらと思います。そういう中でマリアは出産せざるを得なかった。大変ですよね。そこで生まれた赤ちゃんこそイエス様というわけですが、そこはどういう場所だったんでしょうか。でくどいようですけれども、改めて思い出していただきたいと思うんですね。広い場所か狭い場所か。そうですね、とても狭いです。そのまま床の上に寝かせたら、周りにいる人たちに踏みつぶされてしまうかもしれません。だからこそ会話桶の中に寝かせるしかなかったという次第です。神の子なのに、王様なのに、こんな地味な生まれ方をなさる。立派な宮殿ではないんですよ。権威の象徴はどこにもないのです。権威の象徴ないんですね。普通の人物殿だったらですね、こんな貧しい生まれ方をしたら話を盛るというか、華やかに脚色しちゃいたくなるところですが、聖書はそんなことはいたしません。布にくるんで会話桶に寝かされる、これは普通の人間の赤ちゃんと全く一緒であります。布にくるまれなければ凍えて死んでしまう無力な人間の赤ちゃんです。強くもなければとても身分が高そうにも見えない普通の赤ちゃん、どうでしょうかね。とても親しみを感じる。神の子、王様って言われるとなんかすごく距離感あるんですけれども、こういうお姿で生まれてくださった、親しみを感じる。 キリストは雲の上のお方ではなく近い存在なのです。まるで神にでもなったようにですね、県警本部長の前でふんぞり返ってテーブルの足上に足乗っける人とは全然違うんですよ。神の子なのにこんなに小さくな、遠慮深く生まれてください。ところでこんな弱々しいお姿の中に罪人を裁く厳しさは見えますでしょうか。罪人を裁くのが本来の神の子の役割なんですよ。本当は罪にまみれたこの世界を打ち滅ぼす武田しさがイエス様のお姿には見えますでしょうか。全然見えないですよね。ただ布にくるまれて貝羽桶に寝かされてるちっちゃな生まれたばかりの赤ちゃん、本当に神の子王様らしくないらしくないのであります。まさにそこがクリスマスのメッセージのポイントというわけなんですね。キリストとは本当は裁く権威を持っておられるのに、その権威を振りかざさない、どこかの国の偉い人のように力では脅さないんです。核兵器などでは脅さないんです。ただ控えめに柔和にどこまでもご自分を低くして同じ人間の一人として私たちと共にいてくださるのです。このお方こそが神の子まことの王キリストなのであります。スペースがなくて遠慮がちに貝羽桶の中に眠る赤ちゃん、身分も地位も権威も権力も決して誇示はなさらない。今風に申しますと上からマウンティングしてくるお方ではありません。しかも無力な人間の姿になることを恥とはなさらない。キリストは人間を裁く側に立つお方なのに、裁かれる人間の仲間になってくださる、苦しみを共に担い理解してくださるのです。俺様は神の子だからお前らとは違うんだなどとは決しておっしゃらないんですよ。あえてご自分を差別化せず徹底的に人間と共にいてくださる、貝羽桶に生まれたこのみすぼらしいお姿、先ほど歌った賛美歌では美しいっていうイメージがあるんですけど、この貝羽桶に生まれたお姿に美しさや風情などどこにもありません。家畜の匂いもプンプン漂っていたことでしょう。はっきり言って臭かった、臭いっていうと農家の方とかに失礼なんですけど、プンプン匂っていたはずなんですね。しかしこれで良いのだと神の子は生まれてくださった。人間の汚れも貧しさも痛みも苦痛も引き受けてくださる、こういうお姿で生まれるということは人間が持つ悲哀も苦悩も全部共にするという覚悟がそこに表されているんですね。自分だけは無縁だというそういうお方ではないんですよ。すべて重荷を引き受けてくださる、この生き様こそまさにキリストの原点なのであります。バチカンのシスティーナ礼拝堂のですね、天井にある壁画っていうのはですね、最後の審判、ミケランジェロの最後の審判というのはイエス・キリストがこういう腕を振りかざしてたくましい男性、恐ろしい姿で降りてくる終末の場面、その横でマリア様がこうなだめる、そういう、描き方がされていて、もちろんそれ間違ってるってわけじゃないんですよ。もちろん最後は裁くお方でもあるわけですけども、でも本質はそこじゃないんですね。全然聖書を知らずにあの絵だけを見たら多分イエス様怖いんじゃないかって勘違いしちゃうかもしれない。でもそうじゃないんですね。 まさに今日のクリスマスの場面が原点なんです。こんなイエス様だからこそ私は一生このお方についていきたいと思っているんです。パワハラ上司になんてついていきたくはありません。願い下げです。せっかくクリスマス控えた夜なのに、ゆうべ私が見た夢は前の職場で苦しんでる夢だったっていう、何なんだろう私はって思うわけですけれども、皆様はどういう人にお仕えしたいでしょうか。どういう人の下で過ごしたいでしょうか。最後にお伝えしたい大切なこと、世界中すべての教会の願いでもあることは、すべての人がキリストの弟子になっていただくことなんですよ。キリストの弟子になることは何か難しい勉強をすることではありません。厳しい修行をすることでもありません。とにかく主の教え、聖書の言葉に耳を傾ける、覚えようとすることでもないんです。知識としてこう吸収しようとすることでもなくて、まずは耳を傾ける。イエス様の背中を見てその後をついていこうとする。ぴったりついていくことなんてできないんです。でもイエス様の背中を見てついていきたいなと思い始める、それがキリストの弟子であります。旧統一教会の問題があってですね、日本社会では再び宗教そのものに対する風当たりが強くなっている時かもしれませんが、こういう時だからこそなおさら偽りの宗教にではなく本物の教えに入っていただきたい。確かなお方、イエス・キリストの弟子になっていただきたい。信じるか信じないかという問題ではなく、誰を信じるのかが何よりも重要なんですよ。誰を信じるのか。どこまでもへりくだり、赤ちゃんとして貝羽桶に生まれてくださったキリストこそ誰よりも信頼すべきお方なのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはこの世に幼子として、幼子の姿で、みそぼらしい姿で御子イエス・キリストを与えてくださいました。特別な存在としてではなく、私たちと同じように生きて苦しみ、最後は死ななければならない、その苦しみを負ってくださるお方として御子を使わせてくださいました。そして人々はの罪によって御子を処刑してしまいました。あなたはその御子を復活させてくださいました。あなたの皆は大いに崇められますように。かたくなな世界、私たちもまたかたくなです。あなたの大いなる御恵みを受けていながら一向に悟ろうとしない、そのような現実があります。主よ、どうか私たちをますます憐れみ、私たちの心の中に御子が与えられていること、このクリスマスが与えられていること、私たちと共に生き共に苦しみ、また死をも引き受けてくださる主イエス・キリストがおられること、ますます世の人々がと分かち合うものとさせてください。どうかあなたからの平和がこの世界に、この日本に、この教会、集うすべての人の上にとどまりますように、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。